一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを質問するもので、定例会に限って行います。今回は12人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。今回一般質問を行った議員は次の通りです。1、小林義光、日本共産党。2、富田裕樹、大阪維新の会池田。3、荒木真澄、公明党。4、石田隆、大阪維新の会池田。5、中田雅典、市民クラブ。6、倉田明、自由クラブ。7、白石恵子、日本共産党。8、浜地真一郎、自民同友会。9、藤原道子、日本共産党。10、馬坂鉄平、公明党。11、小林義則、自民同友会。12、渡辺千代氏、市民クラブ。質問順。問い、人口減少社会にあった池田市の都市整備を、市民クラブ。池田市は13万人から15万人の人口を充足させる都市整備がなされているが、今後の人口減少の中、8万人から10万人の都市整備を行うべきである。私有地の売却や施設の統廃合を不退転の思いで進めていけるのか。答え、将来に向けた都市整備を速やかに行う。2040年の池田市の人口は約8万4000人と推定されている。公共施設等を現状規模で維持した場合、2055年に一人当たりの負担額が現在の 2.5 倍になる。現有施設の集約や複合化などを市民と課題共有しながら、スピード感を持って順次行っていく。問い、指定管理者制度の見直しについて、自由クラブ。池田市公共施設管理公社に関する検討委員会報告書を受けて、制度全体を見直す機会と考える。今後の指定管理者制度の活用について見解を問う。答え、税理士との連携を進め、改善を図る。21施設の指定管理者選定に入る今年の夏に向けて、経営状況の正確な把握を目的に、地元税理士会と連携を進めており、その効果も踏まえ、次の段階を模索する。問い、地域分権制度で地域構想の策定は、自由クラブ。より有意義な予算提案につなげるためには、地域構想、地域実施計画の策定が重要。計画策定に向けた今後の予定は？答え、第7次総合計画に合わせ進める。テーマパーク構想も踏まえつつ、第7次総合計画の策定に合わせ、計画策定に向け取り組む。問い、簡易ベビーカーのレンタルサービスの実施を、公明党。小さなお子様を持つ方から、レンタルベビーカーのサービスがあれば助かる、との声を多く聞くが、見解を問う。答え、利用状況や他の事例等を含めて検討。観光案内所がリニューアルオープン予定であり、その後の利用状況や他の事例等を含めて検討。問い、池田駅前に大型モニターを設置し、にぎわい創出。公明党。 ドローンを使って空中撮影をした動画を池田駅前で配信するなど、観光客が倍増する取り組みが必要では。また、五月山の夜景を中継すれば大きなアピールになるが。答え、動画配信は大変効果的で魅力的な手段である。昨年、五月山動物園、城跡公園や細川地域を上空からドローンで撮影した画像があるので、それを池田駅改札前のゲストインフォメーションに活用していく。問い、池田版 DMO の進捗状況について、大阪維新の会池田。池田版 DMO は補助金に頼らない自立自走できる組織が目標。その進捗状況を問う。答え、可能な限り収益を生み出し自立自走を目指す。池田版 DMO は3カ年事業の最終年度。全国的に完全自立の組織は少ないが、収益事業を実施、検証し、収益の確保を目指す。問い、池田市国際交流センターについて、自由クラブ、開設2年半が経過した国際交流センターの取り組みと評価は。答え、在住外国人支援事業等に取り組む。外国人支援事業をはじめ、日本人も含めた市民向けのイベントなどを実施してきた。毎週実施の外国人が対象の日本語教室は参加者が順調に増加。今後も外国人、日本人が共に参画できる事業を実施し、利用者の拡大を図る。問い、開校3年目、細郷学園のさらなる改善を。日本共産党。毎日使用する運動場と体育館の放送設備の改善と、湿気の多い日が続く中、結露や雨漏り、カビ対策の進捗状況について問う。答え、学校と調整を行い改善に努める。放送設備の改善について、体育館は現在改善に向けて学校と調整中。運動場は学校からの要望を踏まえて改善に努める。結露対策は有効手段となる断熱工事を予定している。構造上の雨の吹き込みや、一部雨漏りの回収及び屋外の滑り止めの設置や湿気対策のために換気扇設置を実施する予定。工期は2ヶ月を見込んでおり、学校運営に影響が出ないよう夏休みを中心に行う予定。問い、新学校給食センターについて、自民同友会。国の平成29年度補正による交付認定がなされず、着工が延期されている。財政上の都合もあり、1年延期される模様である。学校給食センター設置工事にかかる今後の展望及び建築資材など、社会情勢の動向に資するコストアップなどに対する懸念は。答え、多様な活動で取り組んでいく。新学校給食センターについては、国に改めて補助申請を行っており、平成30年度補正での補助採択に期待する。しかし、国の公立学校施設整備予算は、平成27、28年度に2000億円強あったものが、29年度は1300億円になり、メニューも防災・減災に重点を置く予算配分となった。よって、全国市長会において特別決議された緊急要望を携え、自由民主党の学校耐震化施設整備等促進議員連盟、公明党の文部科学部会に出席するとともに、文部科学大臣、副大臣、関係代議士にも面会し、予算枠の拡大と補助採択に向けて、本市の給食センターへの取り組みと窮状を訴えた。今後も様々な活動を行い、平成31年4月着工、平成32年4月の開業に向けて取り組む。 オリンピック等の影響により、建築資材等だけでなく、人件費の高騰もあり、昨年に比べ上昇傾向にあると聞いている。安全、安心な給食の提供を最優先にしながら、コストの軽減に向け実施設計の内容を精査しており、財政負担の軽減に努める。問い、スポセン改修工事の工期と内容について問う。市民クラブ。改修工事の工事内容と市民が影響を受ける期間について問う。答え、実施設計に向けた調整を行っている。耐震補強を含めた全面的なリニューアルの実施設計を作成中。工期等については未定であるが、平成31年度中は工事期間として予定しており、詳細が判明次第告知をしていく。問い、中学校の団体部活動の今後について問う。市民クラブ。市内中学校の団体部活動の部員数不足問題について、廃部・休部にならない方法について問う。答え、合同部活動の取り組みを検討。生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないように、今後、池田市の現状を鑑み、複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加するなど、合同部活動等の取り組みを検討していく。問い、池田の教育の核、生き抜く力をどのように。公明党。道徳教育、キャリア教育、環境教育の推進で、生き抜く力を身につけることが重要と思うが。答え、確かな学力の定着と人間力の向上を図る。教育委員会と市長部局が一体となって、池田の子どもたちのために諸課題に全力で取り組む。問い、LINE を活用した相談体制の導入を。公明党。最近の若年層の用いるコミュニケーション手段は、SNS が圧倒的な割合であることから、特に LINE を活用したいじめ・自殺等の相談体制の導入を。答え、今後の必要性について検討していく。SNS を活用した相談体制については、国によるモデル事業やいくつかの地方公共団体における取り組みの成果や課題を分析し、市内の状況を判断した上で、今後の必要性について検討していく。問い、峠工事の子ども見守り活動について、自民同友会。峠工事の通学路の見守り活動について、学校・教育委員会の見解を問う。また、子ども見守り隊との連携協力は、今後どのように考えているのか見解を問う。答え、各学校の安全見守り活動拡充を支援していく。子どもが安全・安心に登下校するためには、教職員や保護者、地域の大人などによる見守り活動が最も効果的であると考えている。子どもに対する声かけ事案は登下校時に多いことから、見守り活動により地域の大人の目を増やすことは、犯罪の抑制にもつながるものと認識している。また、今後の教育委員会との連携については、子ども見守り隊の設置趣旨並びに組織体制を考慮して可能な範囲で模索していく。問い、プログラミング教育の進め方について、自民同友会。実際の授業ではどのような教科でどのような方法を用いて行われていくのか問う。答え、論理的思考の育成を目指した授業に取り組む。プログラミング教育の実施にあたっては、学習指導要領に例示されている算数、理科、総合的な学習の時間等に加え、多様な教科、単元等で工夫して取り入れていくものと考えている。例えば、ロボットプログラミング学習等を通して、自分の考える動作の実現を目指し、試行錯誤を繰り返しながら 論理的思考の育成を目指していく。問い、一人暮らしの高齢者を支えるための対応策は、公明党。一人暮らしの高齢者の方を支えるための地域社会との交流が図られるような環境整備並びに対応策について見解を問う。答え、新たな仕組みづくりについても検討。今後、地域づくりの一環として、見守りや居場所づくり、相談支援体制の構築など、新たな仕組みづくりについても検討していく。問い、敬老の里プロジェクト、市民に知らせ、声聞いて、日本共産党。プロジェクトが市民に知られていない。敬老施設のほか、公園や市営住宅、保育所、花園会館、山鳩学園など市民に影響が大きい施設が含まれる。市民に広く知らせて声を反映した計画を作るべき。私有地売却は安易にすべきでない。答え、現在は基本構想策定中。節目節目で市民に知らせる。基本的には公園は移動しない。保育所をなくすのが前提ではない。問い、子育て支援へ子どもに関わる国保料軽減を。日本共産党。国保料は組合健保等と違い、均等割で子どもが増えれば保険料が上がる。都道府県化となったが、子どもに関わる保険料軽減を独自で行う市が増えている。本市でも子育て支援へ制度導入を求める。答え、市独自でなく、オール大阪で。この6年間で、府内統一を行っていく。府全体の中で取り組む。問い、障害者と健常者が仕事を通し理解し合える。市民クラブ。障害者が一定の賃金を確保してもらえるように、就労支援 A 型や、就労移行の事業が活躍しているが、一般就労や特例子会社により働けるようになれば、仕事を通して健常者が障害を理解できるので、推進してもらえないか。答え、第5期池田市障害者計画に基づき推進する。最低賃金を保障される就労支援 A 型は、福祉サービスの一環でもあり、利用者が急増しているが、障害者が一般就労や特例子会社などでより働けるようになれば、共通の仕事を通して健常者が障害を理解できると考えている。第5期池田市障害者計画で取り上げており、今後推進に努める。問い、医療費助成の拡充、児童扶養手当は毎月支給に、日本共産党。子どもの医療費助成は、北摂では、箕面市、摂津市、豊野町、野瀬町ですでに18歳まで拡充しており、豊中市も実施を約束している。池田市も他市のようにふるさと納税の活用を含め、18歳までの医療費助成を実施してはどうか。児童扶養手当は4ヶ月に一度の支給で計画的な生活設計が立てられない。毎月支給にしてはどうか。答え、18歳までの医療費助成は近い将来検討したい。子どもの医療費助成は本来国が制度化すべきだが、流れは来ており、市も検討しなければならない。財源の捻出など詰めの作業を1、2年検討させていただきたい。児童扶養手当は来年国が2ヶ月に1度へと法改正をする予定だが、特定の対象に絞り、必要なところに毎月支給できるか、社協とも連携を取りながら検討したい。問い、大切な輸血医療を支える献血を若い人たちにも。公明党。緊急手術は誰もが受ける可能性があるが、夏場や冬場には深刻な血液不足に陥る。若い人にも献血の大切さを認識してもらう必要があると思うが。答え、 各学校の PTA、イベント等で PR する。先進高校では16歳の献血等に取り組み、立派な成果を上げている。他の高校でも同様の取り組みができないか、また学校のイベントでの PR 等を検討していく。問い、テーマパーク構想のテーマ選定について、大阪維新の会池田。健康な状態で長生きしたいということは、多くの人々にとって共通の願いである。世界に先駆けて超高齢社会を迎えている日本では、国民が健康な生活と長寿を享受できる健康長寿社会の実現が急務となっている。日本最高戦略においても、国民の健康寿命の延伸が掲げられており、国民、市民の健康寿命を伸ばし、健康づくりに寄与することが重要なテーマとなっている。そうした課題を後押しする政策として、総務省、厚生労働省、文部科学省の支援のもと、健康ポイント制度がスタートした。また、スマートウェルネスシティ総合特区も設けられた。現在、池田市においても高齢化が進み、市民の多くの方が、明るく楽しく健康に過ごしたい、と希求していることが推察できる。よって、テーマパーク構想のテーマを、健康に設定し、健康ポイント制度や政府の制度を活用しながら、市民の健康を後押しすることで、町の活性化と町づくりを図ることをお勧めするが、見解を問う。答え。みんなまとめてテーマパーク構想。テーマパーク構想は、市民一人一人が夢を描き、町づくりに参画していただくことが重要。そのためには、市民が健康であることが重要。テーマの一つとしてではなく、健康づくりの促進や、健診受診率の向上を図ることで、市民参画が促され、町の活性化につながるものと考えている。問い、自転車レーンの整備とサイクリストの支援、大阪維新の会池田。スポーツサイクルを楽しむ愛好家が増えた。彼らを観光客とするべく、その支援と歩行者の安全対策について問う。答え、自転車レーンを拡充し、歩行者の安全に努める。歩行者の安全対策を優先し、整備を進める。サイクリストをはじめ、マラソンなどを行う方々への支援の可能性を検討する。問い、住宅リフォーム助成制度の実施を。日本共産党。住宅リフォーム助成制度は、仕事起こしで町を元気にと、600を超える自治体が事業を行っている。宝塚市では、高齢者のいる世帯に助成を実施している。本市でも高齢化が進む中、高齢者がいつまでも元気で楽しく生活ができるように、住宅内の階段の手すりや段差の解消などが必要。高齢者に優しい助成制度の実施を求める。答え、実施を検討していきたい。高齢世帯が元気で、笑顔でその地域で住み続けられるためには、助成制度を検討していくべきと考えている。問い、本市の民泊の現状と住環境を守る取り組みを。日本共産党。民泊営業を届け出制とする法が施行。特区民泊含む現状は、住環境を守るため民泊規制条例の検討を。答え、届け出、特区民泊はゼロ、影響等について注視。特区民泊は、ホテル、旅館建設可能地域で営業可能。住宅宿泊事業法の民泊は市内で0件。府が届け出問い合わせ窓口となる。規制条例は府が制定できるが予定されてない。問い。空き家対策特別措置法と民泊新法について、大阪維新の会池田。空き家対策の現状と、 本市の民泊施設数について問う。答え、空き家等対策計画を策定し、積極的な指導を実施。法令施行後、本年3月には、所有者のいない、倒壊を危惧する空き家に対して、略式代執行を実施した。また、5月に、空き家バンク制度を実施し、空き家と利用希望者のマッチング事業を開始。空き家流通を促し、特定空き家の発生抑制に努める。本市における届け出住宅は0件。違法民泊も現在報告はない。問い、ホームドアの設置で石橋駅利用者の安全を。日本共産党。石橋駅はカーブの途中に駅があり、視覚障害者だけでなく、子供や高齢者にも危険な駅の一つ。転落防止のため、ホームドアの設置と隙間を埋める可動式ステップの早期設置を求めていただきたい。答え、池田、石橋の安全策を市として正式に求める。地元要望の工事は、財政負担が伴うため、国交省の安全対策も懸案し、阪急電鉄として、池田駅、石橋駅の将来展望、安全策について答えていただくよう申し入れたい。問い、生産緑地制度の面積要件緩和について問う。市民クラブ、農業従事者の懸案事項である生産緑地制度の改定に伴い、面積要件の緩和を各市町村で条例制定ができることとなったが、池田市での取り組み、検討について問う。答え、面積要件緩和に向けて条例制定を検討。面積要件の緩和に向けて検討を予定。条例制定時期と合わせて農業委員会への周知と市ホームページ等で周知を図っていく。